はい、引き続き収録をしています。今現在ですね、時刻は0時46分です。眠くないんですよね。まあそりゃそうだよねっていう生活スタイルなんですが、今私の膝元にはぬいぐるみがいまして、これダイソーで買った、ダイソーで1000円ぐらいで買ったやつなんですけど、なんか恐竜、なんかレインボーの恐竜のぬいぐるみが売ってて思わず買ってしまった。多分あの前職辞めたとか、あれはちょっと疲れてる時にそういうことをしがちなんですよね。ちなみにこのぬいぐるみの名前はですね、虚無です。お便りが来ております。お名前はうずらさんで、年齢30代で来ておりますね。ふつおたのコーナーです。はじめまして、こんばんはございます。お、独特な表現ですね。こんばんはございます。お初にメールを送ります。沖縄よりうずらと申します。32歳ゲイです。お、沖縄初じゃないか。沖縄からのお便り、初じゃなかったら申し訳ねえな。初じゃないかな。サンサーラ違う、沖縄の挨拶ってなんだっけ。今年の頭あたりから今夜もここにゲイがいるを聞き始め、先週やっと最新話まで追いついたのでメールを差し上げようと思った所存です。コーギーさんのお声がとても耳に優しく心地よく、寝る前に聞くことを日課にさせていただいております。顎関節症のお話聞きました。顎関節症のお話聞きましたって超いいセンテンスだね。私は顎関節症ではないので大変さは分かりませんでしたが、顎関節症の私が困ることのストレートさ、あ、コーギーが困ることですね、困ることのストレートさ、セックス中に顎がずれた際の対処方法など、話のテンポの良さも相まって思わず吹き出してしまいました。かっこすいません。過去回を聞いているとコーギーさんは性に関して結構おおらかなようで、かっここれも失礼でしたらすいません。そのあたりは少し羨ましいなぁと感じます。私は20歳の頃からお付き合いしている男性がいます。今11年目12年目くらいです。20代の若い間をずっと同じ人と付き合っていたので、他の人とセックスしたりということが全くありませんでした。まあその当時は他の人とセックスをしたいとは思ったことはなかったのですが、彼とのお付き合いも10年を超え、年齢も30を超えたあたりからなんだかもったいないな、少しぐらい遊んでいればよかったかな、などと思ったりもします。後悔はしていませんが、コーキーさんが以前やられていた番組でも発展場やその他いろいろなセックス話もされていましたし、そういう遊び方もあるんだな、羨ましいなと思うくらいです。ということで、下ネタもその他の話もいつも楽しみにしています。これからも頑張ってください。ポッドキャストにメールをお送りするのは初めてなもので、失礼な文になっていれば申し訳ないです。ということで、うずらさんという方からいただきました。ありがとうございます。まあ、ポッドキャストにメール送るメールにあたって失礼というのはないですよね。なんてこの番組の無礼さがすごいからね。沖縄におりまして、現在20歳の頃からお付き合いしている、12年目ぐらい、12年間お付き合いしている男性がいるゲイの方からのお便りですね。やばくない？12年だよ。12年、もう1年間人と付き合うことさえ想像がつかない私からしてみれば、12年間同じ人と付き合うっていうのはやばやば案件ですね。ええ、20歳でしょ。だって今32歳だから、20歳とか21歳の時に付き合って、22歳とか25歳とか、そういったまあいわゆるこう破天荒というか、向こう見ずというか、そういった時期にもステディーにお付き合いしてたってことでしょ。すごいね。なんか沖縄ってもっとこう奔放というか、奔放って言って失礼だけど、こうなんかかっこいい人もいっぱいいるしね、あったかいしね、なんかこうもっとラフにいろんな人と会うのかと勝手なイメージを持ってましたけど、すごいですね。誠実だと思います。12年間人と付き合えるっていうのはそれだけで一つの能力だと私は思ってしまいますね。なんだかもったいないなと思うのもまあ自然だとは思いますね、私は。ただ私からしてみると、そのまあ初体験19歳とかだったので、私はそこから今までもう途中から数えるのをやめたぐらいのセックスは一応してきましたけど、もうないですよ、残ってるものは。さほどその数え るのをやめるくらいのセックスをしたところで記憶に残っているとか思い出に残っているってものはそうそうないです。なんかこうひどかった思い出とかは残ってますけど、なんかこう あそこでこうすごく満たされたなとかそういった記憶はほぼないですね。だからそれと比べるんだったら、たとえそのセックスのバリエーションが少なかろうが、経験回数が少なかろうが、だんだんセックスレスになろうが、その誰かと一緒に過ごして、その特定な人とその長い間を長い時間を過ごしたことによるその人との思い出とか、その人に対する認識の変化みたいなものを味わった方が、そっちの方が思い出に残ると思うし、なんだろう、それが自分にとってプラスだと思えるんだったら全然それで十分だと私は思いますけどね。だから多分きっとそのいわゆる最近のトピックであるオープンリレーションシップとか、そのポリアモリーとかっていうものは、決してそのなんだろう、最初からすごく打診していくだけのものではなくて、例えばその付き合う最初に僕はポリアモリーだからとか、僕はオープンリレーションシップ推進派だからどうするみたいに、こう付き合う最初に言っておかなければいけないこと、言っておかなければ不誠実であるっていう、そういうことだけじゃなくて、こう長年付き合った相手が自分たちの関係性をより二人の満足いく形に察するための手段として使えるものだと私は思うんですよね。だからもしそのふずらさんが他の人とセックスをしてみたいと思うんだったら、そしてそれが相手の方とのコンセント、同意を得られるんであれば、それを試してみてもいいんじゃないかなと思いますね。ただそこはやっぱり、なんだろう、二人が付き合っていて12年間付き合ったということは、すごいことだと思うんですね、私としては。その他人である二人の人物が12年間一緒に関係性を保ち続けるというのは、並大抵の労力ではないし、きっといろんな運とかいろんな、なんか原因があってこそのものだと思うので、それをこう相手に黙ってとか、なんだろう、相手がしてほしくないことと分かりつつやるとかっていうもので台無しにしてしまうほど、それは軽いものじゃないんじゃないかなと私は思いますね。だからこう、でもししてみたいなという気持ちがあるんであれば、打診してみるのも一つの手だと思うし、あるいはその今のお付き合いしている方と新しいそのセックスへのアプローチの仕方を考えてみるっていうのも全然ありな方法だと思いますね。だってきっとね、なんだかもったいないな、少しくらい遊んでいればよかったかなって思うということは、きっと今お付き合いしている方ともそんなにバリエーション豊かなセックスはしてきてなかったと思うんですね。ちょっとしてたらごめんなさいなんですけど、もうセックスというか、そのセクシュアルな行為というのはもう本当に数えきれないほど世の中に溢れているので、それらをほとんど網羅するというのはなかなか常人にはできない行為だと思います。なので今お付き合いしている方とそういうのをこういろいろ調べてみたり、いろいろ触れてみたりして、あ、ちょっとこれやってみようかっていうのももちろん方法としてはありだと思います。でもわかんないな、私は12年間付き合ったらそういうのはいいやってなっちゃうのかもしれないね。でこう、片方はセックスしたいけど、片方セックスいろんなことしてみたいけど、片方は別にそんなに関心はないみたいなことで生まれるこう葛藤みたいなものってきっと世の中にいっぱい溢れてると思うんですよね。それはゲイだけじゃなくて、男女とかこうストレートのカップルでもあると思うし、難しいよね。セックスレスに悩む人とかもいっぱいいるわけだしね。だからこうセックスレスに悩んだらは G 行為の開拓に臨むとかさ、わかんないけど、まあこのなんだろう、いつだって選択肢はある状態で自分を置いておきたいよねっていうのは思うな。だからこう、でもそっか、うずらさんは後悔はしていませんがというのは書いてあるからね。発展場やその他いろいろなセックス話もされていました。そういう遊び方もあるんだな、羨ましいなと思うくらいですと言ってるから、まあ特に憧れる気持ちはそんなにないんでしょう。じゃあ私がこう今までしたこうアバンギャルドなセックスの話でもしとく。 でもそんなもうほとんど喋り尽くしたような気もするんですけどね、ポッドキャストもう2年とか 3年 2017? 私2017年始めたんだっけね、ポッドキャストっていうもの。本当？ 3 年、3年ぐらい経ったの、もうトータルで。やばいね、すごいことだよそれは。そう思いたいよ。ブエ、アバンギャルドなセックスね。でもそう、他者が羨むようなセックスしてないんですよね。あ、でも私が実家にいた頃に二駅隣の町に住んでいたグアム出身の男がいて、グアム出身だからグアミーって呼んでねって言ってた男だったんですけど、髪型がすごい嫌いでしたね何の話だ。なんかすごいホストみたいな髪のセットをしていて、で眠たそうな目をしていて、なんかグアム要素は1ミリもなかったんですけど、当時は若かったのでなんかこう嫌われたくないなとか思いながら 2,3 回会ったような思い出がありますね全然これ羨ましいなと思ってもらえるエピソードじゃないな。羨ましいなと思ってもらえるようなエピソードはなんかあるかな。ないよねないな。に別の人と2回1回目別の人で2回目別の人でセックスしたら同じ部屋だったみたいなことはなんか以前にもポッドキャストで喋ったけど、私はね発展場とか行ったことないから、こう大乱行スマッシュブラザーズみたいなことは起きてないんだよね今まで。だからそんなに、あ、でもトイレでやったことは1回だけありますね。でもこれはなんか羨ましいというか、すごくこう聞いててイライラする話かもしれないんですけど、なんかすごい、そのある日の週末、多分その時働き始めた後だと思うんですけど、平日はやっぱりさ働いてるからさ、なんかもうクストしてくるじゃない。で土日になんかどっか行った帰りにグラインダー開いて、出会いアプリ見てて、なんかもう やったるかみたいな感じ見てて、でも全然捕まらなかったんです。ですごい寒い日で、覚えてて、でなんか公園のなんかタイヤがいっぱい並んでるところあるじゃん、遊具があるじゃない、このタイヤの半分のタイヤが並んでるエリア、でそれをこうなんかこう飛び石みたいに飛んでどんどん進みながらいて、で進みながらこうグラインダーをこう探してたんですけど、全然いい人が捕まんなくて、でポンって一軒来たのがなんかつくばから来た人だったんですね。茨城県のつくば市に在住している方で、もうこれ今からつくば行っちゃおうかなみたいな片道880-890円とか、片道1000円ぐらいかかるつくばに行っちゃおうかなみたいな思ってたんですけど、でところにすごい、その公園のすごい近くに住んでるなんかエンジニアやってるインド人からポンって来て、そのメッセージが、もうこいつでいいやと思って、近いしと思ってこいつでいいやって失礼ですけどね、もうこいつでいいやと思ってパンって言ったら、なんか自転車に、すげえボロボロの自転車に乗ったメガネかけたザ・エンジニアみたいなインド人が来て、なんか会いたい、めっちゃムラついてる、早くやろうみたいな、急にもう挨拶とかそこそこに、早くやろう、早くやりたいみたいな、でじゃあどこ、じゃあ家行こうかみたいに私が言ったら、なんか家はできないみたいに言ってくるんですよ。はと思って、え、でもうちは電車に乗って30分先ぐらいだよとか言って、自分家はね、しかも実家だったし、その時だから無理じゃん。でいやでも俺の場所はできないんだみたいな、ちょっとそこら辺でできる場所を探そうみたいに言われて、インドなまりの英語で、インドなまりの英語すごい腹立つんだよねよくわかんないけど、で言われてさ、でも公園にいたわけじゃん。で公園で行って、そこもなんかね、もう本当に名の知れない駅だったの、よくわかんないで何もないのよ、なんかコインランドリーしかないみたいな、でっけえコインランドリーの隣にでっけえコインランドリーがあるみたいな、そういうところで、まあもちろんなくて、でなんか目星とかあんのって聞いたら、あっちの公園のトイレはありなのかもしれないって言って、で私その時すごい、トイレでやるなんて絶対嫌だったんですね、考えられなくて、汚ねえし誰が入ってくるか分かんないし、でも全然見つからなかったんですよ。なんか公園3個ぐらい回ったのね、そいつと。 でそいつなんかこう探してる間もなんか特に目処はないみたいなんですけど、だんだん分かって探してる間もなんか早くやりたいみたいな、俺のここはもうパンパンだよみたいなこと言ってきて、いや探せよまずみたいなお前が語ってるのはファンタジーであって、まだ実現するためのプロセスは全く踏めてないんだぞ、それでもエンジニアかと思ってアルゴリズムどうしたみたいな思ってて、だけどで私もだんだんイライラしてきて、でイライラしてるし、私もなんかここまで来たら早くちゃっちゃくやって帰りたいしと思って、で結局その 3つの公園回って駅に戻ってきたんですね。でもうしょうがないじゃんと思って、で駅だったらトイレあると思うよっつってで私はほらあのここその駅にはあの遊びで来ているから普通に帰る時に入ればいいんだけど、そいつはその駅の近くに住んでいるから入るために入場券を買わなきゃいけないんですね。改札の中にしかトイレがなかったから、その入場券の金を払うことにすごくこう嫌悪感を示し出して、そいつがなんか入場するためだけにお金を払うのはうんたらかんたらみたいな、あみたいな120円とかそこらやでと思って、しかも働いてるやろみたいな。でまあね、あの金銭の状況は人によって違うからさ、あんまり文句も言えず、あそうじゃあいいよ帰るわっつって帰ったの。改札入ってって、そしたらそいつが走って追いかけてきて、改札の中入ってきて OK やろうみたいな、もうここの僕のここはパンパンだよみたいな、またそれみたいな。で結局その名の知れぬ駅の名の知れぬトイレに、でトイレもう和式便所しか、個室男子トイレの個室が和式便所しかないようなところで、でそいつのなんかズボンを下ろして加えてみたいなね、そういうだ挿入はなかったけど、まあお互いのものをこうあのテイスティングしておしまいみたいなことはありましたね。でもトイレでやるのは本当に嫌でした。なんか汚ねえし、人も入ってくるし、しかもなんかこう別に好きでもねえ相手だしっていうのもあったしでもそいつのチンコの形はすごい覚えてますね。嫌だったから、嫌だった時の記憶の方がすごく覚えてて、なんかその男性のチンコというものは皮がかぶってるんですね、知らない人のために言うと。でその包茎と呼ばれるその皮がかぶってる状態を良しとしない人たちはそのちっちゃい頃に切ったりするんですね、包皮を。でこうあの人工的に気筒が露出するようにするとね、まあ、ずっと皮がかぶってると衛生的ではないんですよ、基本的には。おしっこするときに皮むかないとそのおしっことか残るし、そこに赤とかたまるし、チンカスと呼ばれるんですけどね。でその基本的に皮があるものはあんまり衛生的には良くないし、まあ、ちゃんと洗ってればいいんですけど衛生的には良くないから、で人為的にこう皮をむけさせるんですけど、そうすると切った跡というものが絶対残るんですね。まあそうじゃん、皮膚だし。でその切った跡でなんかお前はナチュラルにズル向けになったか切ってズル向けになったかっていう判断ができるんですよ、見れば。でそこで、まあ、外国のある県の中ではなんかそこでこうなんかクラス分けができるらしいんですけど、なんかお前は自然だなみたいなお前は人工的だなみたいな、なんか養殖天然みたいな分け方がされるらしいんですけど、でそいつもなんかこう包皮の切れ目に不自然なところがあったんですよね。これは人工的に切った跡だなって分かるような傷跡みたいなものがあったんですね。だからよく覚えてますね本日いただいたお便りはですね、沖縄から32歳のゲイの方、うずらさんという方でした。何の話をしたんでしょうね、私は今日ね。でこの話はまだしたこと、なんかトイレでしたみたいなのはツイッターでその時つぶやいたような気がしますけど、この話はしたことがなかったかなと思いますね。ほじくればあるもんですね、まだポッドキャストで話していないセックスのエピソード、以上、お聞きいただきありがとうございました。いい夢見てね。